おはようございます。今日私も第一礼拝から出席しているんですけど、恵みにあふれた教会であることを体感して大変嬉しく思っております。先週のちょっと写真が出ますのでご覧くださいますか。あなたがどこにいらっしゃるか分かりますか。ねえ、日本福音厚労省の感謝記念特別礼拝ということでありますけれど、久しぶりに一堂に集まって礼拝を捧げるということができて嬉しく思います。 YouTube をご覧になりますと、そうですね、3日か4日ぐらいで5000人ぐらいの人が見ているという現象が起こっているんですけど、非常に感謝であります。もう一つはどういう絵であるかと言いますと、私に日本福音厚労省をくださった委員会はこれ見てびっくりしたと思いますよね。こんなのあげたことはないとね。なぜかというと、カルバリチャペル信徒ご一同様というふうに書いてあるわけでありますし、全世界なんとかかんとか教会みたいなことですけど、そんなのはないんですよ、この地上に。その下に赤いハンコが押してありますが、あれがなかなかですね、評判がいいかどうかは分かりませんけれど、ふざけたところがありまして、これは本物ではないという証拠でありますけど、違う意味においては本物でありまして、私たちがいただいたのは大川嗣道牧師が受けたというよりも、教会がこれをいただいておるんですということで、ワンダフルということで、今日はこの教会はワンダフルチャーチという、そのこと。石の枕と言いましょうか、今日の修法をご覧いただきますと、なかなかのことが書いてありまして、ちょっとお読みしますね。先週の大川牧師福音厚労省受賞感謝記念礼拝は、思いをはるかに超えた祝福がいっぱい、聖霊充満の礼拝でした。記念撮影も大成功。大川牧師の夢の聖歌隊とオーケストラによるハレルヤコーラス、もう興奮の極み、 J プラスの合唱も、日曜学校合流の華やかさも、講談のお花もすべてよし、祈りの答えをたくさん見せていただいて、最高の幸せでした。牧師への感謝、お花、プレゼント、お手紙、何よりも笑顔が、満開という、このまま昇天でもというのは、死んでもという意味ですが、昇天でも良いほどの喜び、ありがとうございました。栄光は主のものです。日本福音厚労省の表彰式場はカルバリー信徒一同の絵のものであります。一生忘れずに聖書的にモデルチャーチとしての自覚を持って成長し成熟させていただきましょう。100万回の感謝、これはオードリー・ヘップバンの真似してるんですけれど、 Millions of Thanks ということで、この文章を、まあ、区切りをつけているわけでありますと言いながらも、何と言っても評判の良いのは、与えられた会議に与えられたおまんじゅうであります。説教のことを褒めた人は滅多にないんでありますけれど、僕としては嬉しいようなショックでありますが、まあそれはともかくとして、おまんじゅうが美味しかったというのは、今日も1週間経ってもまだ言ってるんですから、よっぽど美味しかったんであろうと思います。お作りになりましたあけぼのという会社でありますが、植草さんが元そこの 社長をしておられたわけです。今日第二礼拝にお目になっていらっしゃいましたが、まあ、デパートで、あけぼのというお店が、まあ、大体どこでもあるんでありますけれど、銀座のど真ん中4丁目にお店がありますけれど、私は知らんぷりして、そのデパートのあけぼのの近くに行ってですね、ウィンドウを触ってですね、そして店員がどうか向いている時にお祈りをするという習慣を持っておりますが、おいしいもの、評判の良いものを、出してくださって、大変嬉しく思っております。日本で唯一、 おまんじゅうを出す教会というのは珍しいし、礼拝のことをワシップと言いますが、英語ではサービスとも言うんでありまして、こんなサービス、素晴らしい礼拝サービスのある教会は世界で唯一でありましょう。今度ですね、テレビの You は何しに日本へという番組で外国から結構来ておりますので、ニュースが、この電話でですね、まんじゅうが出る教会ですかっていうようなもんでありまして、YouTube で You は何しに日本へと今度言われたら、ここだということを教えてあげないといけないと思っております。こんなことで有名になるのもちょっとなんでございますよね。まんじゅうで、まんじゅうを出す教会って言ったってね、来年の今頃はあり得ると思いますが、牧師としての恩人は、今回委員長の中島秀一先生、村上信道先生、山崎パンの製造の飯島社長さんの特にお世話になりました。もちろん100万回の感謝という気持ちを持ってこんな言葉を使っているのであります。さて、今日のメッセージは、私がですね、日頃書物を読んでいる中で最もというわけではありませんけれど、ウェン・コデロー先生という非常に著名な、この、ハワイにおいての集会でもう見事な大成功をした人であります。私のそういう霊的な恩人の一人でありますが、スクリーンをご覧いただきますと、その書物で、どういうタイトルであるかといいますと、ですね、The Dreamリリーザースという名前でありますから、夢を解き放つ本ということでありますが、その他もスクリーンに出ているのはもうちょっと長い文章が書かれていると思いますけれど、そういうことであります。直接私は影響を受けているんでありますが、少年時代7歳の時にご両親が離婚をされて、家族がめちゃくちゃになりました。母親も再婚するし、父親も再婚するという、母親が突然ですね、病気になって危ない時に、父親はそんなのは嘘だろうってなもんでありまして、お見舞いにも行かなかったということで心が傷ついておりまして、自分勝手な父親を一生憎み続けるという決心をした。その後に、コデロー先生は麻薬にはまってですね、ドラッグといいましょうか、泥棒というか盗みもして、そしてとうとう学校は退学ということでありました。お父さんはアメリカの軍隊に入っておりまして、軍曹まで行った人でありますが、3年間は日本に駐在するということで、母親から少し話したいということで子供を日本に連れてきました。この辺が日本との交わりが起こったことでありますが、多分キャンプ様に入ったと思うんでありますけれど、隣の町でありますが、大変そこでいろんなことを勉強することができたんだということであります。コデロー先生というお方は非常に優れた音楽家でもありますし、そしてまた素晴らしい伝道者、牧会者でもあります。何でもお付き合いしておるんでありますが、生涯83個の教会を設立して、洗礼者が3万人以上の方々に、洗礼を授けた受洗者が起こっているという、神様から夢が与えられた、ニューホープオハフという教会の牧師をしていらっしゃるんであります。日本にいらしたのは、3年ぐらいだったんですけど、その中で私はそう評価していなかったんですけど、今回本を読んでそんな気持ちであったんだということにちょっと驚きを感じているんでありますが、日本にいた3年の間で一度、この富士山を間近で見たいということもあったんだと思いますけど、箱根の山にドライブをして誰かに連れて行っていただいて、箱根の山に行きますと、芦ノ湖が見えるところに行きますと、富士山も見えて眺めのいいところがありますよね。あそこでですね、どっかのおじいちゃんがですね、小鳥を売ってたっていうんですよね。小鳥はゲージに入るわけ、カゴに入るわけですけれど、おじさんいくらですかって言うと100円だって言うんですよ。こんな安いことはないと思って、お土産に買おう、また家でこの小鳥を買おうということになって、それを買って この買ったわけでありますね。私とてもこれ感動した話が今日もっと深まって今お話をするんでありますが、その小出郎先生がそれをお金を払って買って持っていこうとすると、そのおじいちゃんがですね、坊やね、このカゴは返してほしいんだってね、小鳥買ってカゴも一緒だから、それも100円で買ったつもりでいたんだけど、びっくりしておじいちゃんを見ていると、おじいちゃんが、あのな、この100円の意味はな、小鳥のカゴのこのちょっと入り口を開けてな、小鳥が外に出ていくから、小鳥をこの自然界に解放してあげるためなんだよ。それをやってくれるかと、それでカゴを戻せというこういうことであるってあるんですよ。まあちょっと奇妙に思ったけれど、日本のテレビの見過ぎだと思いますが、もし反発するとこの人水軍かなんか投げんじゃねえかなと思ってですね、いうことを聞いて、そして頂上まで行って、そして、窓のドアを開けて小鳥をトントン、小鳥が外に出てもピーチ君パーチ君まあ喜んで感謝いっぱいで小鳥が飛んでいった。いや戻ってきてですね、ありがとう言いたいのを忘れてたというようなことで、小鳥がまた戻ってきて本当にお礼を言うかのようにお辞儀をしてですね、このどういうふうに表現しているかと言いますとですね、竹の牢獄から逃がしてあげたということで、それを感謝しに戻ってきたんだという、そこでドリームリリーサーというね、その夢の解放ということを身につけることができて、人に仕えることによって私の教えを根本から変えてしまった出来事でありました。そこまでとは思いませんでしたから、今回書物を読み直してみて、うん、そういうことが、これからも皆さんも、うん、そういうことがという世界を学んでほしいのであります。この日本の山頂での体験が私の人生を変えました。夢を解き放つ人生、19歳の時に恵みの中に加えられて、私は自分の人生をキリストに捧げるという献身の決意をいたしました。私が独り立ちできるまで、私のために、これも素敵なことです、ノエル・キャンベルという人がいつも近くにいて私を助けてくれました。6年間そばにいてくれた人ですというね、私の人生ここで55年間ご奉仕をしたのですが、初期の時代にこの教会がまだね100名にも至らない、まあ、28名でスタートしたんでありますけれど、そういう時代に宮田義雄さん、君江さん、いつもそばにいてくれました。それから青木力さん、鹿野さん、それから佐伯さんご夫妻、それから小山英子先生、そして薫さん、それから、私の家内の母親、安藤誠先生、私の母親代わりを高校1年生の時からずっと続けてくれておった人が、日本に帰ってきたらこの人がいたということでびっくりたまげたわけでありますが、松森先生、もちろん私の両親、いつもそばにいて助けてくれました。外国からは張永義先生が、まあ本当に不思議なことに、あの著名な、牧師が私のそばにいつも来てくれました。そんなことは韓国行ってはありえない、4万人も5万人もあっという間に10万人の教会を作って、私と別れる時には80万人の教会ということであるんですが、いつもそばでエコひいきしてくれました。あのお母さんもそうでありますが、リム長老、ハー・ヨンジョ先生、チム教会の先生方も私が成長することのために随分工夫してくれました。数えきれない人々が私の解放のためにドリームリリーサーという務めを果たしてくれました。先生の書物の中に自分の息子でアーロンというのがおりまして、かわいい坊やでしたが、今は立派な牧師になっておりますが、週に3回も息子とディボーションしました。ディボーションというのはね、ネボーションではありません。デボーションというのは聖書を一緒に読んで、味わう、そして、一緒に、お祈りをするというのを、この10代の時に一緒に 毎週3回はディボーションをしました。 いいお父さんですね。それに言うことを聞いた息子も素晴らしいと思いますが、この息子アロンが、聖書学院を卒業し、間もなく卒業するときに、ねえダディ、お父さん、進学校の卒業がもう間近なんだけれど、卒業したら教会の開拓伝道してもいい？とこういう質問をした時の答えがすごいんですよ。お父さんね、先生がね、ダメだよ、お前はまだ十分に苦しんでいないからダメだってびっくりした。私もびっくりした。鳥の話はここで何度もしたことがある。私も感動したんですけれど、若いドリーマーたちは苦しみにあって変わることができるのであります。人格の中には苦しみの状況にあってのみ成長する一面があります。ノークロス、ノークラウンで、十字架なくば冠なしというのはまさにそういうこと。ここまで言い切った人は私にとって世界中から学び続けてきましたが、初めての出来事、小出郎先生、心から感謝を申し上げます。私たちの人生で夢を実現させるためには、よろしくございますか、忍耐が欠如してはダメです。忍耐、そして継続力、知恵、正しいことを見極める力、他人を思いやる心、忠実に仕え続ける態度、真実な心で行う姿勢などといった品性を養わなければなりません。これは必要なものです。一朝一夕に身につくものではありません。私はこの年齢になって初めてそのような悟りを得ている内容であります。愛する兄弟姉妹、いかがですか。子供に苦しみを与えようなんて思ってる親はどこにもおりません。しかし6人兄弟でしたが、誰が苦しんでいるか親もわからないまま育てられました。今子供の数が少ない時代に、ともかく苦しまないように、病気しないように、怪我しないように、人生順調にいくようにみんなそう考えている時代でありますが、この先生はその幼い時に経験した鳥を解放してやった時に、人生というのは鳥小屋に入れられるような苦しみや困難の中で身につけるべきことがあるんだということを悟ったということ。そんなことを言われると、イエス様はマタイ福音書11章28節29節で、よろしいですか、重荷を負って苦労している者は私のもとに来て休むがよい。これ有名ですから誰でもお分かりですよね。重荷を負って苦労しているものは、ご主人のために、子供のために、奥さんのために、周りお仕事のために、重荷を負って苦労しているものは私のもとに来て休むがよい。私たちに休みを与えてくださるイエス様ですが、その後に書かれている文章がすごいことでありまして、みんなが読みたがらない文章であります。私は柔和で心減り下ったものであるから、私に学びなさい、休むがよいと言っておられながら、私に学びなさい、イエス・キリストから学ぶことをいただきなさい、私の首輝きは負いやすいから。首輝きというのは牛に首に輪っかつけて、そして隣にベテランもつけて、輪っか輪っかが一緒で耕したりするときに、この何て言いましょうか、ズルすると、または抵抗すると首が痛いから、ベテランに上手について、そして仕事をするというのは、これは首輝きをつけて学ぶということであります。これもう本当に重要なことであります。中台達也さんが亡くなられて、その番組が何度もありました。私は一生懸命これを聞きましたが、 無名塾というんでありますが、私が伝道者養成のために弟子道という授業をやっているんですが、もう20年もやっているんですけれども、ものすごい重要、私たちが考えなければならないことは一体何であるか、悟らなきゃいけないことは何であるか、優しさの極みであるイエス・キリストが私のもとに来て休むがよいって、ありがたいじゃないですかね。休みなさいよ、これゆっくりしなさいよね。教会というのは休むところだって、寝てる人もきっと何人もいらっしゃると思いますが、休むがよいってね。しかしその次にあることは、私は柔和でへりくだったものであるか、私から学びなさい、学ぶこと、イエス様から学ぶこと、そしてその中でも重要なことは、私の首輝きを担いで、首輝きを覆って私についてきなさいという世界は、首輝きなんか誰だって嫌なこっちゃ、そんなの一日も早く、そんなですね、竹の牢獄の中にあった小鳥を解放する、小鳥が喜ぶっていうのはもう当たり前のことでありますが、あの中に入ってたということに深い意味があるんだという、主よ、こんな世界を私はこの年になって初めてのように学んでおるので、学ぶことができたことに対して心から感謝します。主が私たち一人一人に首輝きを与えてくださる。そういうのは嫌だから、私たちはそれから解放されたいとそう思って祈るんですけれど、そうでもない。神様はご存知の家であえて私たちに苦しみをお与えくださる時がある。さあ聖書です。ヤコブの手紙の1章の1節から5節までをお読みいたします。先ほど読んでくださったんでありますが、ですね、ヤコブの手紙の、360ページあります。神と主イエス・キリストとのしもべって言うんですよ。しもべっていうのはね、ドゥーロス、ドゥーロス、ギリシャ語覚えましょうか。ドゥーロス、はい、ドゥーロスっていうのはしもべ、奴隷という意味であります。パウロ・ドゥーロスとローマ人への手紙の一章の一節に書かれておって、私も自分で大川嗣道ドゥーロス、イエス・キリストのしもべ、しもべっていうと僕っていうわけですから、まあ大したことないようですけど、本当はドゥーロス、奴隷ということでありますが、ヤコブから離散している十二部族の人々に挨拶を送る。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。もうこんな考えられない。もう一度この二節、二節をご一緒に読みましょう。はい。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。試練にあったときに、苦しみにあったときに、むしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、試練が試されることによって忍耐が生み出されるからである。だから何ら欠点のない完全な出来上がった人となるように、その忍耐力を十分に働かせるがよい。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられてやりましょう。飛んで12節ご一緒しましょう。はい。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるである。すごい内容でございますよね。試練、苦しみを耐え忍ぶ人は幸い。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう。今日夫婦仲が悪い人手を挙げようって言ったら、結構なんかいらっしゃると思うんでありますよね。一致しないということはたくさんありますでしょう。親子がうまくいかない人手を挙げようって言ったら、随分手が上がるでしょう。人間関係で苦しんでいる人、それもあるでしょう。でもこのテキストは一体どういうことであるか。イエス・キリスト様がバック・トゥ・ザ・バイブル、聖書に戻って我々が学ばなければならないことは、我々日本人だけではありません。世界中のクリスチャンもなるべく苦しまないように、なるべく病気しないように、なるべく試練に出会わないように、何でもかんでもハッピーであるようにということでありますが、そうじゃないんだ。苦しみの中で I am so happy、 I am so happy、 ご一緒しましょう。はい。 I am so happy in Christ、 キリストにあって私はハッピーだと言えるような人でありたい。まあ、もうちょっと19節から22節まで、19節から22節まで。愛する兄弟たちよ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。いいでしょ、リズムがあるでしょ。聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。 人の怒りは神の義を全うするものではないからである。だからすべての汚れや甚だしい悪を捨て去って心に植え付けられている御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救う力がある。22節そして御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない。22節ご一緒しましょう。はい。そして御言葉を行う人になりなさい。己を欺いてただ聞くだけのものとなってはならない。ここまで開かれたメッセージであなたの夫婦生活が親子の生活が変わらないとちょっと問題があります。あなたに問題が起こりますね。ヤコブという人間はここにしもべって書いてありますけれど、誰のしもべであるかと言いますと、イエス・キリストの弟君、本当はそういうことを言うことはできないイエス様はお一人、御子イエス様、神の子がこの地上に来られたんですから、兄弟ゼロ、いやこの地上でマリアのお体を借りて生まれたのはイエス・キリスト様。その後にマルコ福音書によると6人ぐらいの兄弟がいたというなどって書いてあるから、何人かはよく分かんないんでありますが、その中の一人がこのヤコブという人物ですが、皆さんイエス様ご苦労されたのは、イエス様が御前向の33歳で天に召されていますが、その時にはヤコブはクリスチャンになれなかったんでありまして、イエス・キリストに噛みついた時もあります。逆らった、喧嘩をふっかけたこともあります。イエス様にとってそれがどんなにおつらいことであったかと思いますが、しかしながらイエス様が復活されてからヤコブにイエス様が現れなさって、ヤコブはイエス様を信じてクリスチャンになったわけでありますが、そのヤコブが手紙書いてるんだから、この中身っていうのはどっから学んだか誰から学んだか、それは直接イエス様を見てマリア様を見てどんなことを学んだかということでありますが、苦しみ抜きにはある世界は開かれないということであります。今日礼拝に来られた人たちはこの世界が開かれたらめちゃすごい。私は55年ここで牧師やってますけど、初めての説教であります。61年もう牧師初めてでありますけど、初めての説教であります。どこの神学校で教え続けてきましたけど、どこでもこれ教えられたことがない、そういう世界であります。非常に喜ばしい経験と思いますが、イエス様はマリアさんからたくさん聞かされたでしょう。貧しいからね、耐えられないほどでしたでしょう。親戚から友達からボイコットされたマリア様、その話、それで殺されるかなと思うようなことでありました。エジプトに逃げたでしょうね。あの当時の王が、幼子を殺せという命令でしたが、夜のうちにエジプトに逃げたっていうね、こんな情けないことはない。どうして奇跡が行われなかったか。僕は子供の時これ読んでまいりましたよ。神様どこ向いてらっしゃるのか。イエス様がこの地上に来られて夜逃げをするってみっともないじゃん。こんなことをして途中で泥棒に遭ったら強盗に遭ったらどうなるの。そんなことを考えました。神様より頭がいい気になって神様を指導しようとしたんでありますが、そうじゃないんだっていうことを、イエス様は赤ちゃんの時からそれを経験なさって、貧しさとの戦いもあったでしょう。ヨセフはお父さんは早く亡くなった。子供が6人以上もおられて、お父さん亡くなったらどうなるの。イエス様はそのご使命があって伝道者になることであったんでありますが、忍耐なさった。なぜ忍耐したか。それは子供たちを育てなきゃいけないから、マリアさんに委ねるだけにはいかない。長男としての務めがあるから、イエス様も大工の仕事をして、特に首輝きを作るのに名人であったという、まあ何と言いましょうか、伝説みたいのがあるんですよ。優しいお方が首輝きを、あのイエスの首輝きをつけると、この苦しまない、この牛たちはみんな喜ぶというか、まあともかくこの素晴らしい首輝きであるということが評判であったみたいでありますが、イエス様が経験したその苦しみというのはもう耐えられないほどの内容であったわけであります。ドリームリリーザーということの夢を解き放つということですが、最後の最後はもう逃げることができない。イエス様はちょっと逃げたかったみたいですが、ちょっとありがたいですね。この苦しみから解放してください。私も正直言うと 十字架にかかるの嫌ですとね、説明書いてないか分かんないけどね、あなただって苦しみにかかりたくない時に説明するでしょ。こんな日本人のために十字架にかかって死ななきゃいけない、こんな、もうイエス様だから千年後二千年後の様子も分かっておられたでありましょう。嫌なものは嫌ですから、苦しみから解放してくださいって、私はゲッセマネの祈られたところに行っていつも何度もひざまずいて、十数回そこでひざまずいて、この岩の上、石の上でイエス様ひざまずいてお祈りされたかと思わせて、アバ父よ、お願いします、嫌ですよ。でも逃れることができないのならそれに耐えられるようにしてくださいと言って、イエス・キリストは十字架にかかられる前にその決断をした時に、イスカリオテのユダのヤスメが、その警察じゃない軍隊というか捕らえるその乱暴者たちを連れてきてイエス様を縛ったわけであります。それから鞭打たれて、大変な40に1つ足らない鞭というんでありますけれど、私もその鞭を見ましたが、大変なもので、これまともに当てられたら殺されちゃうという内容、41つ手前で待っておかなきゃならない鞭を受けたというんで、イエス様は血だらけですよ。精神的には小馬鹿にされて、イエス様は十字架につけられて、釘打たれて、十字架でドスンと人々の前に立ち上がるというか立て上げられたわけであります。人々から罵倒され、椿をかけられて、主よ汚い言葉を浴びせられて、イエス様は十字架にかかって、父よ彼らを許してやってください、彼らは何をしているかわからないからやってるから、とみんな分かってやってるつもりでいるんですけどね、お互いそうですが、何をやっているかわからないから許してやってくださいとイエス様は十字架で祈ってくださって、あの悪い泥棒が、泥棒かどうかわからないけど十字架につけられたから極悪人でしょうけれど、彼がイエス様、天の御使いと共にいらっしゃる時に私のことを覚えててくださいと言ったら、バカもない、今散々バカにしようってなんておっしゃらないで、今宵あなたは私と共にパラダイスにあるでしょうとおっしゃられて、イエス様の最後にこの人物を導かれたわけですが、私たちだって同じこと、イエス様の愛の中にとどめられる苦しみの中でお語りになる、これで救いは成就したと、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も一人も一人も滅びないで永遠の命を得るためであるという世界を成就されて、墓に納められて、その前に黄泉に下られて、そして三日目に墓から蘇られて、キリストは今も生きておられるというね、私たちが信ずると私たちの国籍は天にありという世界を開いてくださいました。今日のメッセージは、苦しみ抜きにはある世界は開かれないということを悟ったヤコブがイエス様からお勉強したんでありましょうけれど、私たちが学ばなければならない世界であります。これ開かれたら人生変わります。今中国でクリスチャンみんないつ殺されるか分からない、北朝鮮で秘密にクリスチャンがどんどん増えている、それだっていつ殺されるか分からない、そういう状況の中で輝いて伝道したら、みんな見つかったら牢獄にぶち込まれる状況の中で輝いておられる、その研究その勉強を何十年も私してまいりましたが、本当に見上げるほど素晴らしいクリスチャンたちが生み出されてきております。我々は幸い自由を謳歌できる日本の国でありますけれど、しかしその中で考えられない苦しみを体験している牧師たちがいくらでもいますが、この教会にでも本当に苦しんでおられる方々がいらっしゃいます。今朝日曜日でありますが、3時頃でありますかね、大塚先生のお父様が天に召されました。私は今 午後、小山先生とご一緒にお見舞いして癒しの祈りをするために準備しておったんですが、今日も病気へ来られている人が何人かいらっしゃいます。車椅子の方もいらっしゃいますが、心が痛いです。でも最後の最後まで私がそこに行くとそういうことが伝わった時に、じゃあ癒しを求めてもいいのかしらとお父さんおっしゃったそうですが、もちろんよ、牧師が祈ってくれるよということでしたんですけど、今朝天に召されました。熱心なクリスチャンです。本当にこんな熱心クリスチャンどこにいるかという、面白い楽しいそういうクリスチャン、120まで俺は行きたいんだって言って祈ってた男であります。目はかすまず気力は衰えずというモーセのことを真似していたわけでありますが、でも天に召されました。でももう家族は信仰を持って送り出したという形であります。先ほど、第二礼拝の最中ですが、田中幸雄さんが大学の先生をしておられる方ですよね。田中幸雄さんが突然倒れて脳の問題だそうでありますが、今病院に入って特別治療室で今、大切な治療をしているんですが、その病院に電話がかかりましたからお祈りをして、したところでありますが、私たちは何が起こるかわからないけれど、全てのマイナスは必ずプラスになります。ご一緒しましょう。はい、全てのマイナスは必ずプラスになります。マイナスがプラスになってからハレルヤ感謝しますではないんですよ。今日のメッセージは苦しむこと、苦労することそのものが我々の人生で大きな祝福につながっているということを先取りして感謝するという世界が分かると、聖書の読み方が全くもって変えられてくるんだというね。何でもマイナスはすぐに変えてもらいたい。夫婦の中でも親子の関係でも人間関係でも、もうみんな神様はこんなに祈ってんです。断食し祈ってんです。私たちはこうやって苦しんできたんです、どうぞ助けてくださいって祈ってるのに、どうしてうまくいかないのかというね、有名な祈りの器がヨーロッパで最後の祈りの時に、全ての祈りはこの人の祈りならば絶対叶えられるであろうという祈りのスペシャリストでも、祈りが答えられなくて苦しいんだけど、亡くなってから祈りが答えられたという報告が来ておるんでありますが、多くがあるんでありますが、ジョージ・ミューラーの話ですね。私たちの人生でも何があるかわからない、そのことを忘れないでほしいと思います。今日はワンダフルチャーチという説教のタイトルをつけたんでありますが、不思議を体験する教会であります。私も55年の間この教会を辞めたくなるような大変な拷問のような迫害のような、まあ本当に厳しいこと、4つも礼拝堂を建てたわけでありますが、街道を建てるというのは、人柱が立つと言われるんですが、まあ私命取られないでここまで来ましたけれど、それは家内も共に、街道建築で皆さんが水にを切って献金してくださった街道ですから、私たちは楽をするというわけにいかないというところがありますよね。歴史的に神様が私たちに与えてくれた、ホーリネス教会は四重の福音という4つ、神聖、聖火、真理、再臨。私はでも五重の福音を説いているんでありますが、今スクリーン出るんでしょうかね。第一番目は救いということを、キリストの十字架の恵みによって永遠の命が与えられるね。罪なきお方が殺されて私たちが救いに預かることができる。今日信じたら今日救われるんで、本当今日クリスマスに洗礼を受けられるように備えてください。私は11月の6日にイエス様を信じた中学2年生でも、12月25日に洗礼を受けているんであります。2番目、清め、聖火というね、ヘブル書12章14節に、清くないと死を見ることはできない。ホーリネス系統の人はみんなこれで苦しんだんですよ。私も苦しんだんですよ。清くないと主を見ることができないというのは、天国に行けないと解釈した牧師がいっぱいいたんですよ。信徒を苦しめたんですよ。清くないと、立派なクリスチャンにならないと主を見ることができないと言われたんですよ。 だからどんなに泣いたか、どんなに苦しんだか分かりませんが、私の聖書理解はちょっと違いまして、苦し、清くないと主を見ることができないですよね。清くならなくても天国に行けるんですよ。イエス様ごめんなさい、私はイエス様を救い主と信じますね、誤解しないで。これものすごく重要なメッセージなのね。イエス様を信じていれば、少々悪いことをしても、叫びたりをするような人であったとしても、イエス様を信じていれば天国に行けるでしょうが、しかし清くないと、清められないとっていうのはね、苦しまないで清められた人は一人もいないの。人間自分の自我、自分の内側の醜いことを理解して清めてくださいっていうのは難しいの。その罪の中に、苦しみの中にいた方が楽なの、サタンが協力してくれるんですね、でも清くないと、ある世界がわからないというのはこれ真理なんですよ、どんどん真面目でないクリスチャンも真面目であるクリスチャンも同じ世界じゃない、同じ世界に行くんですけれど、この地上で本当に聖書を本気で信じて福音を伝える、イエス様に喜ばれる人生を送っている人は必ずある世界が開かれる。私は聖霊様はそのようなお方であると、ウェルカムホーリースピリット、聖霊様がその世界を開いてくださるな。これがこの教会に来たことの大きな目的なんですよ。ハレルヤ、牧師を継続してさせていただける、そういう内容。3番目は何かというと、これ癒しなんですよ。私たちの心の傷が癒される、心の傷を持っている人たちは生まれた時からあるとかですね、まあ、幼いながらにあるとかいろいろでありまするけど、その傷が癒されるというね、病気から解放される、癒されるというね。でも永遠に生きるわけではないから、いつか死ぬわけですから、死に対する準備しておかないとちょっとまずいですよね。イエス様を信じて、イエス様を心の中心にお迎えして、イエス様が主ですよ、隅っこに行ってよっていうんじゃない、イエス様が中心ですよ、家の中心ですよ、お仕事の中心ですよ。3番目は何であるかと、今のは清めでしょ、癒しでしょ、4つ目は経済の祝福というの。これを長い間キリスト教会は言わなかったんですけど、私は聖書の中からそれを見出した。もしものことがあったら30倍、60倍、100倍の祝福があるというね、商売をしていらっしゃる人たちはもう絶対この信仰に固く立って、私体験からだからもういくらでもお話をしますが、この教会がその恵みに預かったんであります。第5番目は何であるか、再臨ですよ。セカンドカミングイエス様が再びいらっしゃる、私たちを迎えてくださるというね。私はもう幼い時からクリスチャンになる前から母親から教えられた、やがてイエス様がお迎えに来たらちゃんと立てるってね、ちゃんと罪を、毎日罪の悔い改めするんですよ。私こんな牧師になってもね、知って犯した罪もね、良いと分かってて良いことをしなかった罪っていうのもあるじゃないですかね。だから罪、みんなお互い罪人ですよね。そして感謝忘れたこともあるでしょうね。そして知らないで犯しちゃったっていうのもあるでしょう。だから毎晩罪を悔い改めしてるの。だから夜休む時平安なの。全部主よ、知らずに犯した罪も許してください。家内に迷惑かけたり、子供たちに期待をしておったのに傷つけたことも許してください。教会員の方々が失望したことも許してください。そうやってお祈りして毎日過ごしているの。神様、私たちを迎えてくださる日がいつでしょうね。案外早いのか。2033年も超えてほしいと思っておるけれど、2033年に大リバイバルが起こるように、今日は悟りを得て超幸いな引退をする前にこの世界が開かれたということを神様に感謝しております。ヤコブはどうしてこんなのは藁の所感であると、マルチン・ルーテルがようわからんからそう言ったのがヤコブの手紙。そう思ってみると、それはそうだな、藁みたいなもんだと思うでしょうが、彼が体験したその世界の凄さを皆さんで一緒に、あなた方が苦しみにあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさいというね、その世界を体験させてほしいと思います。聖書は神の言葉です。その御言葉を自分のものにして歩むことができたら、私たちの人生はどんなにか素晴らしい世界が広がっていくでしょう。 聖書を信ずる、神の言葉を信じて従っていく、イエス様を救い主として信じて従っていく、信仰を持って歩んでいきたい、そう願う者は大きな声でアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りします。天皇父様、こんな愚かな博士号は持っておりますけど、聖書の世界は広くて深いから、わからないことがいっぱいありますが、今日悟りをいただいて語ることを許されて、いつ召されてもいいような気持ちになるほどの悟りでありました。どうぞ兄弟姉妹がこの教会に導かれて、この世界が開かれたということの家に、もう生き方が変わるような人生を送らせてください。今病気と戦っていらっしゃる方も、貧乏のどん底にいらっしゃる、借金取りに追われている人もおりますが、どうぞ主よ、私たちのマイナスが大きなプラスに変えられるだけでなくて、マイナスの中で宝物を発見できるように御助けを与えてください。日本のキリスト教会を不思議な霊力で変えてください。ウェルカムホーリースピリット。イエス様の名前でお祈りを捧げます。アメン。